章10節から。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを上ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れをののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。新約聖書ヨハネによる福音書第14章16節から18節。ヨハネによる福音書第14章16節から。私は父にお願いしよう。父は別の弁護士を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。そこまでです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる御神様、皆を心から賛美いたします。今日も私たちに新しい主の日を与えてくださり、健康を備えてくださり、一人一人の名前を呼んで礼拝へと招いてくださいましたことを感謝申し上げます。先週の主の日の礼拝から押し出されて、この一週間の歩みを守られてまいりました。大きな御恵みのうちに置いてくださったのに、私たちは神様を愛するよりも自分を愛し、神様を信じより頼むよりも自分の力に過信し、自分の思いにとらわれてきました。心からお詫びいたします。どうぞ聖霊なる神様が私たちに望んでくださり、あなたを礼拝する者としてふさわしく整えてください。そして私たちが心からの喜びを持って主なる神様を礼拝することができますよう導いてください。今日から始まるこの週も感謝を持って神様の恵みのうちに歩むことができますように。休養を取られていた川島昭弘副牧師が教会のお働きに復帰されましたこと、心から感謝申し上げます。今日は神奈川連合長老会の講談交換礼拝として、小田原十字町教会の馬場康夫牧師が御言葉を取り継いでくださいます。藤掛牧師は海老名教会の礼拝でご奉仕をされます。また浦賀教会では私たちの教会の藤原睦造さんが主日礼拝の総額奉仕をされています。連合長老会の豊かな交わりを感謝いたします。昨日は日本キリスト教団神奈川教区の総会が持たれました。 神奈川教区の中にあって私たちの教会が属している連合長老会は、御言葉に忠実に教団の信仰告白に立ち、改革教会の信仰と長老制度を重んじる共同体として歩んでいます。全国連合長老会、そして神奈川連合長老会の歩みを支え導いてください。先の主日には鎌倉雪の下教会で八木沼大樹先生の伝道師就任式が行われました。八木沼先生の伝道師としてのお働きを守り祝してくださいますようお願いいたします。馬場牧師は神奈川連合長老会の議長としての重責を担われておられます。馬場牧師の上に、そして先生が牧しておられる小田原十字町教会の上に、主なる神様の祝福が豊かにありますようお願いいたします。神奈川連合長老会の諸教会がこれからも互いの教会を覚え祈り合い、豊かな恵みの共同体として歩むことができますように、今同じ聖書の御言葉によって持たれている神奈川連合長老会講談交換の礼拝の上に、主なる神様の恵みが豊かにありますようお祈りいたします。御言葉を伺う私たちも主にある豊かな恵みに預からせてください。また今日の幽霊拝も、神奈川連合長老会の交わりのうちにあるネイサン・ブラウネル先生が説教をしてくださいます。この幽霊拝は青年伝道幽霊拝として、青年会のメンバーが大切な役割を担って奉仕します。礼拝前には交わりの会を持ちます。青年伝道幽霊拝を覚えて、多くの青年たちや求道者の皆さんが教会へと導かれ、主なる神様に出会い、信仰の恵みを味わうことができますように、そのために奉仕する青年会の一人一人を祝し、豊かに用いてくださいますようお願いいたします。私たちの教会の中には、病のため、ご高齢のため、礼拝へと集うことができない方がたくさんおられます。またご家族の介護や仕事、さまざまな事情により礼拝に出席できない方もおられます。それぞれの方の上に私たちと同じ恵みがありますように。そして事情があって教会へと来ることができないのでしたら、その妨げている事情をあなたが解決してくださり、共に礼拝を捧げることができるよう導いてください。主の日の礼拝の恵みに預かることができている私たちが、いつも兄弟姉妹のことを覚えて祈ることができますよう私たちをお支えください。今日教会に初めていらした方、主の導きを求めて教会に集っておられる方の上に、主の恵みが豊かにありますようお祈りいたします。教会学校にはとても多くの子どもたちやご家族が集って来られていることを感謝いたします。教会学校の子どもたち、そのご家族の上に主の祝福がありますように。近隣のキリスト教学校から多くの生徒さんが学校からの紹介で礼拝に出席されていることを感謝いたします。キリスト教学校の尊いお働きの上に、あなたの御帰り身が豊かにありますようお願いいたします。教会学校では夏の行事の準備を進めています。主の御心にかなった計画となりますように、その準備の上に、奉仕する教会学校の教師たちの上に主の祝福がありますようお願いいたします。能登半島地震の復興が進んでいないということを伺っています。能登半島地震で被災された方々の上に、特にその地にあって今主の日の礼拝を守っている諸教会の上に、あなたの大きな励ましと御恵みがありますように、復興が進みますように、私たちがそれらの教会のことを覚えて絶えず祈りお支えすることができますようお願いいたします。戦争を終わらせることができない大きな私たちの罪をお許しください。何よりも主が嘆き悲しんでおられることを覚えます。子どもたちや弱い方々の命が守られますように、戦争や暴力がない世界を作っていくことができますよう、私たちを、すべての人を導いてください。私たちの横浜城教会は今年創立150周年を迎えました。この横浜の地にあって福音宣教の大切な技を担う教会としての歩みを感謝し、 ますます主のご栄光を表し、力強く伝道する教会として歩ませてください。そのために行われようとしている記念行事が御心にかなったものとして、良き準備のもと行うことができますようお支えください。言い尽くせません感謝と願いを、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今朝は皆さんが信仰生活をしてらっしゃる横浜城教会と、私が仕えております小田原十字町教会との講談交換日にあたっております。私が横浜城教会において礼拝説教を語るのが今日が3回目です。もうずいぶん前になりましたが、まだ私が若かった頃、青年伝道幽霊杯において説教を語りました。それから2010年の神奈川連合長老会の講談交換において説教を語ることが許されました。今小田原十字町教会の主の日の礼拝に、小田原市のすぐ隣にあります南足柄市に居住してらっしゃる横浜城教会の教会員がほぼ毎週礼拝に出席してらっしゃいます。またその逆に横浜市在住の小田原十字町教会の教会員の家族がこの横浜城教会において礼拝の生活を続けています。また私が神戸の教会におりましたときに一緒に信仰の生活をした方が、もうずいぶん長い間横浜城教会の教会員として礼拝生活を続けていらっしゃいます。そのような親しい関係に置かれていることを心から感謝しています。しかしそうであったとしても、今朝はとても緊張しています。そのような中にあって、何人かの私が存じ上げております長老や執事、教会員たちがいらっしゃるということは、私にとって大きな支えです。一人ではない、私のことをよくご存知の方がいらっしゃるということは、私にとって支えになります。皆さんもそうだと思います。礼拝に出席すると信仰の友達に会える、礼拝の後その信仰の友達と親しくおしゃべりすることができる、大きな支えだと思いますし、それだけに鹿島明宏副牧師が2週間ほどお休みであったということは寂しいことであったと思いますし、普段ここで説教を語っていらっしゃる藤掛淳一先生に今日は会えないと思うと寂しいと思います。普段から教会に行くのは牧師に会うためではなくて、牧師が語る説教の中で明らかにされている真実の唯一の救い主、神の子救い主イエス・キリストと出会うためであると常々教わっていたとしても、親しい牧師や信仰の友がいないということはとても寂しいことです。今朝一緒に耳を傾けております聖書の言葉は、新約聖書ヨハネによる福音書第14章16節から18節に記されている言葉です。主イエスと弟子たちとの最後の晩餐の食卓において、主イエスが語ってくださった言葉がここに記されています。ヨハネによる福音書によると、主イエスは3年間弟子たちと共に寝食を一緒にしてくださいました。主イエスが語られる力ある説教に心打たれ、守られ、支えられ、慰められ、励まされてきました。素晴らしい奇跡を目の当たりにしてきました。この方こそ救い主キリストである、神の子である、そう信じてついてきました。 しかし主イエスは間もなく弟子たちのところから去っていくということを予告なさいました。それで第14章16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。今まで主イエスがすぐ傍らにいて弟子たちを守り支えてくださいました。その主イエスが去っていかれます。それで別の弁護者を与えるとここで約束してくださいました。ですからこの第14章はこう始まっていました。第14章1節、心を騒がせるな。弟子たちは心を騒がしていました。私たちも主イエスの姿が、神様の姿が見えないから心を騒がすことがいくらだってあります。そのような弟子たち、私たち思いはかってくださって、主イエスは心を騒がせるなとお語りになってくださいました。主イエスはこの言葉をこの地上におられた時、繰り返し繰り返し弟子たちに語ってくださったに違いありません。実際このあと27節でも同じ言葉を再び語っておられます。27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。もう一度この最後の晩餐の食卓において、心を騒がせるな、怯えるなと語ってくださいました。ですからこの第14章は、心を騒がせるなという言葉で始まって、心を騒がせるな、怯えるなという言葉で終わっていると言っても過言ではありません。主イエスはしかも、心を騒がせるなと、頑張れと励まされたのではありません。そもそも頑張れの頑という字は、頑固頑明固くなという字を書きます。イエス様は一人で頑張れとおっしゃったのではなくって、心を騒がせるなと語ってくださり、16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。主イエスご自身が弟子たちに代わって、弟子たちに先んじてここで祈りを捧げてくださいました。すぐ直前の14節、私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう、ご自分の名によって祈ったらいいということをおっしゃいましたが、その直後、弟子たちが祈りを捧げる前に、イエス様が先に祈りを捧げてくださいました。ただ単に心を騒がせるなと命令なさっただけじゃなくって、弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてあげると父にお願いしよう、イエス様が父なる神に弟子たちに代わって祈りを捧げてくださいました。ですから必ず別の弁護者が与えられるに決まっているのです。イエス様が約束をたがえるということはありません。心を騒がせるなという言葉で始まって、心を騒がせるなという言葉でこの第14章終わり、その真ん中に別の弁護者を使わすと約束してくださった言葉が挟まれています。今までご自分が弟子たちの傍らにいてくださって助けてくださった、そのご自分の代わりに別の弁護者を送るとおっしゃった。別の弁護者ということから言えば、今までイエス様が弟子たちを弁護してくださったということです。イエス様が弟子たちを守り、助け、慰め、支え、励まし、導いてくださったように、いや、十字架によって弟子たちを弁護してくださったように、私たちをイエス様が弁護者として守り、助け、慰め、励まし、支えてくださったように、十字架によって弁護してくださったように、 これからは別の弁護者が守り、助け、慰め、励まし、弁護してくださるとイエス様は約束してくださったのです。しかしイエス様が私たちを守ってくださるお方だ、祈りに応えて助けてくださるお方だ、慰め励ましてくださるお方、支えてくださるお方だということはすぐに分かります。そういう救い主を私たちはすぐに求めます。弁護士も同じ働きをしてくださる、これはありがたいことだと受け入れやすいことです。でもなぜ弁護なんでしょうか。守り、助け、励まし、慰めるしてくださるということはよく分かりますけれども、どうして弁護なんでしょうか。どうして私たちに弁護するものが必要なのでしょうか。それは私たちが被告人だからです。私たちはもともと神の法廷の前で裁きを受けざるを得ない罪を背負った人間です。私たちはイエス様が求められたような清さや正しさや愛の深さに生き切ることはできません。イエス様は最も大事な戒めを3つにおまとめになりました。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛しなさい。力いっぱい神様を愛し抜いているかというとそうじゃない。先ほど知識者が祈った通りです。神様よりも自分を愛してしまう、隣人よりも自分を愛してしまう、自分を愛せないということもあるかもしれない。このたった3つの戒めに自分自身を照らし出したときに自分自身の不甲斐なさに気づきます。私たちは隣人に対して、神様に対して加害者だと言わざるを得ない、神の前で裁きを受けざるを得ない被告人です。聖書が語る罪というのは、誰かを叩いたとか蹴飛ばしたとか悪口を言ったとか、もちろんそういうことも含みますけれども、もともと神様と私たちの間には飛び越えていくことができない隔てがあるということです。大きな川が流れている、その川に人間の側から良い行いをして橋を架けるということは不可能。神様の方からその橋を架けてくださった、それがイエス様です。クリスマスの出来事であり十字架の出来事です。そのお方にすがることによって初めて私たちは向こう岸、神様の方に行くことができる、その橋を神様の方から私たちにかけてくださった、それが十字架による弁護です。裁判所に出ていかなければならない被告人に弁護士が与えられて、その弁護士のおかげで罪が軽くなったり無罪放免されるということがある。その弁護士、弁護者であるイエス様が十字架に赴いてくださって私たちを弁護してくださった、身代わりに裁きを受けてくださった、そのおかげで私たちは神の法廷の前で有罪だったところから無罪放免されて神と共に生きることができるようになった。アダムとエヴァの末裔として生まれながら私たちは嫌でも神様の形を失った。今日幽霊杯においてきっと語られるに違いない、神の息吹を拒否していた私たちです。神の形を失っていた、その私たちに神の国への道を、天の国への道をイエス様は弁護してくださることによって作ってくださった。イエス様はこの第14章6節でこうおっしゃいました。私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。イエス様が道、どこへ行く道かというと神の国へ行く道、その道を弁護してくださることによって作ってくださった。クリスマスの出来事と十字架を経てイースターの出来事によって、私は道とおっしゃったイエス様が神と共に生きる確実な道を作り上げてくださったのです。そのイエス様に代わって今度は別の弁護者を与える とイエス様は約束してくださいました。この別の弁護者も同じようにイエス様と同じように私たちを守り助け励まし支え慰めてくださるお方でも弁護者、この弁護者と翻訳されている言葉、最も新しい聖書教会共同訳聖書はもう一人の弁護者と翻訳しています。別の弁護者、もう一人の弁護者、もう一人の弁護者がイエス様に代わって与えられるということです。かつて用いていらっしゃった口語訳聖書や文語訳聖書は助け主と翻訳していました。聖書、もっと古い文語訳聖書、明治訳と翻訳される、明治訳と呼ばれている文語訳聖書は慰むるものと翻訳していました。もう一人の弁護者、別の弁護者は助け主、慰め主。このもう一人の弁護者、別の弁護者、助け主、慰める者と翻訳されている言葉、もともとの意味は呼べば傍らに来る者という意味が使われています。おいと呼んだら来てくれる、そういう意味を持った言葉がもともとの意味です。私たちが誰かを呼ぶ、救急車を呼ぶ、お腹が痛い、頭が痛い、病気になった、救急車が来て病院に運んでくれて、お医者さんや看護師さんがいると安心します。何かの揉め事に巻き込まれてしまって弁護士がいるということは私たちにとって支えです。この説教の冒頭で牧師がいる、信仰の友人がいるということは嬉しいことだと申しました。不安を抱えている、悩みを抱えている、そういう時に一緒に祈ってくれる牧師がおり、友人がいる、知人がいる、家族がいるということは大きな助けになります。読んだら傍らに来てくださる、今まで弟子たちがイエス様そばに来てくださいとお願いしたらイエス様がすぐにいてくださった、そのイエス様がこの最後の晩餐を終えられると十字架に赴かれて去っていかれます。その代わりに別の弁護者、もう一人の弁護者を与えてくださる、イエス様がご自分の代わりに呼べば来てくださる者、助ける者、慰める者、もう一人の弁護者を使わせてくださると約束してくださいました。もう一人の弁護者とは一体誰でしょうか。17節、この方は真理の霊である。真理の霊、霊というのは見えません。6節で私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。真理の霊というのはイエス様の霊、神の霊、言い換えると聖霊です。聖霊は目に見えません。ご自分の代わりに、今までよく目に見えていたイエス様の代わりに、目には見えないけれどもイエス様はご自分の霊、神の霊を使わすと約束してくださいました。今までイエス様が弟子たちのすぐ傍らにいてくださり、弟子たちを守り助け慰め励まし支えてくださったように、これからはもう一人の弁護者である聖霊が弟子たちを守り助け慰め導いてくださり、弟子たちのために取りなしてくださる。弁護の語という字は別の読み方をすれば守るという読みです。イエス様が十字架によって弟子たちを守ってくださる、弁護してくださったからこそ、インマヌエル、イエス様が傍らにいてくださり弟子たちを守り助け慰め励ますことができる。イエス様の弁護者としての働き抜きにイエス様が傍らにおられるということはありえませんし、聖霊が与えられるということもありえない。弁護してくださることによって初めて イエス様は弟子たちを守り、助け、慰め、励まし、支えるお方としての働きを成してくださることができますし、聖霊もまた同じように私たちを守り、助け、慰め、励まし、そして取りなしをしてくださる、祈りを神に運んでくださる、主イエスキリストが父なる神の右におられて、私たちの祈りを聖霊が取りなしで運んでくださる。だからもう心を騒がせる必要はないと語られ、心を騒がせる必要がないと語り終えられた。なぜ心を騒がせる必要がないかというと、弁護者聖霊を与えてくださるからです。27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。イエス様はこの地上において弟子たちが怯える、心を騒がせる、歩き始める勇気を失ってしまうということをよくご存知でした。私たちもさまざまな出来事に遭遇して心を騒がせることがあります。途方に暮れることがあります。立ち上がって生き始めることができなくなってしまうことがあります。私たちは教会において礼拝を捧げ、与えられる言葉によってまた出かけていくことができる、出かけていくようにイエス様は求めていらっしゃいます。出かけていくのに際して怯えがあること、心騒ぎ立つことがあることをイエス様はよくご存知です。また教会でのしばらくの安息と休息をいただいて一週間の生活に出かけていくっていう時にためらうことがあるということをイエス様もご存知です。そこでこそ心を騒がせるなとおっしゃってくださり、平和を与えると約束してくださった。ただ単に一人で頑張れとおっしゃったんじゃなくって、弁護者を与える、聖霊を与えると約束してくださいました。その聖霊の働きのおかげ、弁護者の働きのおかげで平和が与えられると27節で約束してくださっています。新教訳聖書は平和と翻訳していますが、口語訳聖書は平安と翻訳していました。一足飛びに神が一緒にいてくださる安らぎが与えられるんじゃなくって、まず弁護者としての働き、イエス様の十字架のおかげで平和が与えられてから平安です。和解が与えられてから安らぎです。神様との間の、神様と私たちとの間には罪という飛び越えていくことができない太い流れの速い川が流れていると申しました。その罪にイエス様は十字架によって平和を与えてくださった、和らぎを与えてくださった。神様と和らぎが与えられたからこそ安らぎを与えられて出かけていくことができるのです。しかもここで忘れることができないのは、心を騒がせるのは私たちだけであるというのではないということです。一体誰が心を騒がせられるかっていうと、イエス様ご自身です。同じ最後の晩餐の食卓においてこういう言葉をヨハネによる福音書は記しています。第13章21節、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。イエス様ご自身もまた心を騒がしておられた。だから心を騒がせるような右往左往するような弟子たちはだらしがないと退けられるのではありません、叱りつけられるのではありません。イエス様ご自身この地上において心を騒がせるということを身をもって経験なさいました。神の子であるのにもかかわらず私たちと同じ体をとってこの地上に来てくださって、私たちと同じ生活をしてくださった、心を騒がせてくださった弟子たちや私たちと同じ経験をしてくださいました。だから不安になる弟子たちの私たちの気持ちをよくご存知です。このような私たちに対してイエス様は 平和をあなた方に与える、世が与えるように与えるのではない、心騒がせるな怯えるなとおっしゃいました。この世が与えるような方法で教会は救いを与えるのではありません。神様はご自身でしかできないような方法、弁護者イエス様の十字架によって平和を与えてくださり、平安を与えてくださる。イエス様はご自分の十字架の出来事によって神様と私たちの間に平和を築いてくださり、平安を与えてくださった。イエス様はご復活なさって40日間弟子たちと一緒に生活してくださいましたが、また弟子たちの前から去っていかれました。去っていかれて弟子たちはから平安が失われてしまったかというと、そうではありませんでした。18節、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると約束してくださったように、イエス様は戻ってきてくださいました。別の弁護者を使わすということによって戻ってきてくださいました。16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、聖霊を使わしてくださって弟子たちのところに、私たちのところに戻ってきてくださいました。この戻るという言葉を28節においてもイエス様は約束してくださいました。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくる。イエス様は別の弁護者を使わせてくださって戻ってきてくださった。戻ってきてくださって、16節、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。17節、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。さらに23節では、一緒に住むとも約束してくださいました。聖霊は目に見えません。このあと使徒信条によって教会の信仰を告白します。我は聖霊を感じるじゃありません、我は聖霊を信じるです。聖霊の働きを信じる。皆さんが今朝この礼拝に集っているということ自体が聖霊を受けている証拠です。聖霊を知っているとイエス様もおっしゃいました。どのように知っているかというと、皆さんが礼拝に集うことができているということ、毎日毎日祈りを捧げることができているということ、それが聖霊が与えられている証拠です。皆さんの中に永遠にこれからも一緒にいてくださる、この霊が皆さんに与えられているのです。この霊が私たちの祈りを神様に運んでくださる。最後にイエス様が使わせてくださる聖霊、どのような働きをしてくださって心を騒がせる必要がなくなるか、26節から27節、弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな怯えるな。主イエスが語ってくださった言葉を思い起こさせてくださる。礼拝において語られた説教の言葉を思い起こさせてくださる。今すぐここで理解することができるということもあるでしょうけれども、帰る道々一緒に礼拝を捧げた信仰の仲間とおしゃべりを楽しむ、お昼ご飯を一緒にする中で思い起こすということもあるでしょうし、夜眠りにつくとき、今日どんな話を聞いたかということで思い起こして、ああそうだと分かることがあると思います。聖霊が働かれて語られた言葉を思い起こすことができる。弟子たちもすぐに聞いて分かったわけじゃありませんでした。聖霊が与えられてからよく分かるようになった。分かって何が与えられたかというと、 平和と平安です。神様との和らぎが与えられて、それゆえに安らぎが与えられた。イエス様が弁護者としての働きをしてくださって、自分たちは守られているということを経験したのです。イエス様は聖霊を与えてくださるということによって、もう一度戻ってきてくださいました。それでイエス様約束してくださいました。18節、私はあなた方をみなしごにはしない、あなた方のところに戻ってくる。みなしご、孤児、弟子たち、私たちはみなしご、孤児ではない。孤児は、みなしごは親がいない子どもたちです。今日の説教の題にいたしました、私たちには両親が与えられました。父なる神、母なる教会です。神を父よと呼んで祈りを捧げる私たちは、母なる教会の懐に抱かれて生きることができる。神を父よと呼びながら、母なる教会に抱かれて生きる神の子供なんです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、神の子、主イエスキリストの父なる神様、今年教会創立150周年を迎える横浜城教会において信仰の生活を続けておられる方々と一緒に、あなたの言葉を聞き取ることができありがとうございます。かつて主イエスキリストが弁護者として十字架に赴いてくださり、私たちを罪の滅びから助け出してくださいました。そのおかげで私たちは平安が与えられ、神と共に生きることができるようになり、今祈りを捧げることができる聖霊をいただいて神の子供とされています。その恵みの言葉を今日聞くことができありがとうございます。このしもべが語りました言葉を、どうぞ集うすべての者たちに運び、神と共に生かされている喜びをさらに増し加えてください。クリスマスまで半年になりました。クリスマスに向かっての横浜城教会と牧師方の伝道牧会の技に、神様に豊かな祝福が注がれますように感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。